あなたの10分を超解釈。こんにちは、BA 中の狼文勝です。今日は2015年6月1日月曜日、六曜は釈光関口でございます。もう6月になってしまいましたけれどもね、今日久しぶりに映画の日に映画行ってきましたけれども、まあその話はね、また明日詳しく映画に関するお話はしたいと思いますけれども、それよりもですね、今日その私知ったニュースなんですけれども、トロン映画のね、ディズニーのあの何ですか、世界初の CG 映画って言われた映画あったじゃないですか、トロン。まあ実際はね、その今の CG 映画の CG みたいなものではなくて、コンピューターで作った画像を出力して、一枚一枚出力して、それにまああのなんていうんですか、セル画みたいな形でね、やって合成して作ったのが、まあ、あの一番最初のトロンなんで、だから今でいう CG 映画っていうよりかはコンピューターが制作の現場に関わった映画みたいなねなんかそんなような、まあ、厳密に言えばそうなんですけれども、まあまあでも一応あれがあの CG のね、CG 映画の原点というふうに言われてますけれども、あれ私すごい好きだったんですよ。あれ中学の時に、中学の2年ぐらいかなかなんかに劇場に、あれはね、母親とね、母親のなぜかお友達と行ったような気がするんですが、そのあまりのそのなんていうんですか、大興奮っていうか、これが新しい映画だみたいな感じで、もう子供心にすごい興奮して、もう親たちは先に帰っちゃったんですけど、私だけその劇場に残ってずっと最後まで見てたっていうね。当時はまだ今みたいにそんなに入れ替え制とかはなかったですから、もうずっとその劇場にいて何回もトロンを見て、でまあ大人になっても DVD 買ったりとかね、してましたけれども、でその後28年経ってトロンレガシーっていうね、もう28年後の続編っていう、まあ、そうそうないですよ、そんなに間が空いて続編ってそうそうないですけれども、トロンの続編っていうトロンレガシーがね、出て、まあ予告っていうかその前にあのフッテージって言ってね、まあ実験的にテスト動画みたいなものが作られて、それがその、上映されたのが2010年なんですけど、その2年前の、2008年にアメリカのそれこそ日本でいうコミケみたいなね、もっと規模の大きいものですけれども、コミックカンファレンス、こちらコミコンの会場でいきなりそのトロン2って、その時はねタイトルでしたけれども、トロン2としてそのテスト動画が公開されて、でそれをもう内緒で撮ってる人とかも動画でアップしたりとかして、もう世界的にトロンが好きだった人が盛り上がってたっていうねトロンが好きな人がどれだけいたかわからないですけれども、もうトロンが好きだった人たちにとってはもう大興奮だったわけですよ。28年経って続編みたいなね、いうところで、でしかも CG なんてのはもうその頃に比べたら一番進化してる、もう進化が分かりやすいところじゃないですか。だもんですから、その最初の動画見た時の興奮たるや、もうすごかったですよね。でまあお話の中身がざっと流れてきた時に、まあこれはお話はそんなにあの思ってるほど大した話にはならないんだろうなと。まあ元々のねトロンも、まあ、別に子供向けというわけではないですが、それほどそんなになんていうんですか、複雑な話ではないですし、まあ、なんかの企業 の権利の権利関係の話とかね、ちょっと大人の事情みたいな話は出てくるんですけれど もう子供も楽しめるような内容でしたので、それの28年後だから、その時子供だった人たちがみんな大人になってね、その人たちが楽しめる、で子供と一緒に楽しめるような多分作りにしたんだと思うんですよ。でお話はそんなに期待はしてなかったんですけれども、ただもうそのトロンが大好きだったもんですから、もうどんな作品であろうと応援をするというふうにも言い切って、いまだに応援して、もブルーレイとかも買ったりですとかね、あと前のあのトロンの、DVD かブルーレイかどっちか忘れましたけど、それも買ったりとかねして、また見てますけれども、もう劇場にも行きましたし、で案の定お話はまあ思ってたよりかは面白かったんですが、でもじゃあすげえ面白いっつってみんな見なっていうほど面白いかしたら別にそこまででもないんですけれど、でもねトロンもいいと、ね、トロンレガシーけなすやつも気持ちもわからなかないけど、でもそんないろんな人からね、周りがみんなそのトロンをもうひどいこと言っても俺だけは守るというぐらい、 なぜかねトロンに関してはねそういう誓いを立てたんですが、でその後そのなんだっけ、アニメ作品かな、アニメ版のトロンかなんかがあって、でそれは全部は見てないですけど、ちらほら見てて、それもまあまあ子供向けなのかな、でも面白いんですけれども、その後また実写版でトロンの、さらにだからトロンレガシーの後の話をやると、でなんとトリロジーかなんかをやるとかいう話になって、ちょっと心配だったんですけど、でも応援しようとね。 で、まあちょっとね、まあさらにだからまた CG がね、あそこまでやったやつを、まあ、お話はともかくとして、さらに CG の技術どこまで進化させるのかなと思っていたところ、今日ディズニーがトロン続編の計画を中止というね、制作発表というか、制作の中止発表をですね、されたようで、もうがっくりですよ。そうそうね、私ね、あんまりね、もうそれこそあれですよ、あの有名人の訃報なんて別にそんながっくりしないですからね。人間いつか死ぬわけですし、で例えばミュージシャンだとか、ね、あの映画スターだとか、あの俳優さんだとかコメディアンだとか、もう今残ってるわけじゃないですか、映像とか音楽とか、ね、でその彼らにその新曲だとかね、さらには新ネタとか言っても、もうあの若くして事故で亡くなられたらそれはちょっとやっぱり切ないですけれども、結構いいお年で亡くなられたら、そこに逆に新しいネタを求める方が酷だろうというところまで、その過去の資産でね、十分楽しめて、もう本当だからそこまで楽しませてくれてありがとうという感謝の気持ちはあっても、寂しいとか悲しいとかはないわけですよ、家族でもないしね。で他のなんか、そうですね、まあだから強いて言うならば、なんかすごい理不尽な理由で環境汚染かなんかに巻き込まれた動物の方がよっぽど悲しいですよまあそれはさておき、あんまりだからそういうメディアで報告されてることに関して憤ったりだとか悲しんだりっていうのはあんまりないんですけれども、これに関してはね、久々にショックでしたね。変な話あれですよ、あの今年スターウォーズ上映するって言ってるじゃないですか、あれの制作が中止って言われてもそんなに驚かないですからね。J.J. エイブラムスがっていうよりかは、もともとルーカスの作品だからってことがあって、別にもともとなかった話だしみたいなね、いうところがあるから、そこら辺の制作中止、本当大好きなスターウォーズであっても今年制作中止って言ったら、まあ、ファン同士ではあやっちゃってねって話になるかもしれないですけど、そこまでショックではないですよ。トロンの続編の計画の方が中止の方がね、よっぽどショックですよ。でしかもその理由っていうのが、まず一つ、そのディズニーが今後2018年まで対策がぎっしりスケジュールが詰まってると。まあそれはスターウォーズとかもね、傘下に入れちゃいましたからね。そんなこんなでね、すごいもうスケジュールが目白押しだと。でそこにね、制作費が結構かかったわけですよ、前そのトロンレガシーって。それなりに稼いだんですけども、制作費も結構かかったと。でそれが果たして受けるかどうか、他のね作品に比べたら微妙なところを、じゃあそのスケジュールの中に入れられるかさ、なかなかそのリスクが犯せないと。まあ、それはね、経営者からすれば分かりますよ。ね、まあ、それとあとね、もう一つ決め手になったらしいっていうのが、トゥモローランドっていう、いわゆるディズニーランドの中にあるね、トゥモローランドを、モチーフにしたオリジナルの SF 映画を、向こうの方ではつい先日5月の末かなに公開したんですけども、一応首位は、その週の首位は取ったんですが、今までのそのディズニーがその鳴り物入りで出した作品の中では、かなりその興行収入が悪かったらしいんですね。まだ全世界にその公開してるわけでもないんですけれども、なんか興行収入が悪かったということで、トゥモローそのランド、トゥモローランドに関してはちょっと失敗したんじゃないかっていう空気があって、なんかね、だからこういうものに関してはちょっとねすごい慎重になってるって、そういう煽りを食らったんじゃないかということなんですけどもね。はい、まあでも一応企画はあったんでね、また2018年以降ひょっとしたら出てくるかもしれないですけど、その時ね、このトロンのレガシーに出演してた人たちもなんだかんだ言ってもう年食ってますからね、いくら CG でごまかしても限界があるわけですから。まあ、ジェフ・ブリッジスがなんかすごい若い顔でもってやったりとかしてましたけれどもね、ちょっとそこら辺ショックですけれども、はい、もうそんなこんなですごいちょっと語ってしまいましたけれどもね。毎週月曜日は今週の日本占いでございます。先週はなんか日本のね、それこそ投手が何かをやるみたいな話だったけども、どうでしたでしょうかね。もうなんか今週の日本占いになってから、果たして日本がどう動いてるのかってあんまり追えてないもんですからね、当たってんだか当たってないんだかもよくわからないですけれども、はい、それにもかかわらず今週もね、ちょっと続けていきたいと思います。今週の日本どうなるか、もうあと時間ないんでね、もうチャット開いて、今週も総滝さんから発行されての新編小事小達辞典の中から、ね、目を閉じて開いて指さしたと、こちら、天下のために人を売るは堅し、天下を安心して任せられるような賢人は得難いものであると、ね、任せられるほど、天下を任せられるほど賢い人っていうのはなかなかいないよと、まあ、昔から言われてたわけですよね。そりゃそうですよ、その天下ですよ、天下を任せるほどの賢人っていうのはなかなかいないと。だからまあ賢人っていうのは逆にそんなにいないんだっていう見方もありますけれどもね、今週そういう賢人が出るってことでしょうかね。はい、ということで無理やりまとめましたけどね、なんかちょっとアバウトになってきてるな。はい、ということで10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。